坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。海のレジャーに花火大会、まあ、夏祭りとかね、まあ、いつもなら心躍る夏のエンタメも今年は開催中止ですとか縮小も少なくないようですよね。まあ、元気が有り余っている子どもたちをどう楽しませたらいいのか、パパもママも大変ですが、今では夏の風物詩となっているあのエンタメは今年も健在です。8月22日土曜日、23日日曜日は家族揃ってテレビの前に集合してください。24時間テレビ愛は地球を救う、1978年にスタートして今年で43回目を迎えるんですが、まあ、今年は43回目ではなく新しい日常での1回目、まあ、そんな思いの新たな24時間テレビが見られるそうです。さあ、今週お話を伺うのは日本テレビ事業局24時間テレビ事務局の反町玲さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。反町と申します。
はい、反町さん、
主に24時間テレビのチャリティーの方を、はい、やっております。
やってらっしゃいますね、はい。まあ、長年報道で活躍されてきたんですね。
そうですね、
報道局でいらしたんですね、はいはい。で、24時間テレビ事務局には1年半前から、
はい、
ということで昨年も経験してらっしゃるということですよね。そうですね、はい。前回の24時間テレビでは、両国国技館の舞台裏に立ち会ったりとか、都内の募金会場に足を運ばれたりとか、まあ、運営の要を担っていらしたと。
はい、そうですね。
そういうポジションでいらっしゃるんですね。まあ、今年の24時間テレビは新たな24時間テレビになるんだそうです。まあ、開催決定までにはいろいろ悩みもね尽きなかったと思うんですけれども、今年も24時間テレビサポーターを務める徳光和夫さんは、もう鎖国時代であると、自由に飛び交うのは電波だけだからこそテレビの力は大きいんだというふうにもコメントされていたりします。まあ、まさに本当に考えればそうですよね。
まあ、相当番組を作る側も、はい、まあ、大いに悩んだ、うん、末の、まあ、やりますという結論だと思うんですけれども、うんうん、はい。まあ、やはりあのコロナっていうこの目の前にある、大きな敵なんですけれども、はい。まあ、だからこそちょっとその医療従事者を支援したいねとか、うん、はい。だからこそやる価値があるんだと、うん、いう結論に至りまして、
はい。
で、まあ、あのもともと24時間テレビは、メインテーマは、うん、まあ、愛は地球を救うですから、うん、まあ、その愛と、それから、まあ、今年そのテーマは動くなんですね、うんうん。ですから、まあ、それを組み合わせた形で、うん、まあ、こんな時だからこそ離れていても心を通わせて動こうと、うん、そういう趣旨で、まあ、やれたらなという意気込みです、
ね。
う
ん、はい、はい。意外な感じしますもんね。この時期だからこそ静というか静かにこもってましょうみたいなところはあるけれども、あえての動くっていうところですよね。
そうですね。まあ、あのその辺はもうリスクを、ゼロに、するために、もともと日本テレビの番組は制作の現場でも、コロナ対策の指針に基づいて、制作してるんですが、まあ、当然それにのっとった形で、まあ、安全第一で24時間テレビやっていこうという、うん、みんな、ふうに思ってます、
はい。まあ、新たな24時間テレビということで、どんな展開になるんだろうっていう、まあ、楽しみではあるんですけどね、こちらとしては。
はいはいはい。両国国技館が会場でして、これはあの昨年初めて使った会場なんですけれども、はい、今年も国技館でやります、
はい。
で、ただあのやはりお客さんがたくさん集まるのはちょっと厳しいだろうということで、無観客ですね。もう国技館の中は番組の制作だけが行われているという状況です、
うんうん。
それと例年ですとやはりそのチャリティーシャツを、取り扱ったり、はい、チャリティーグッズを取り扱ったりするんですけれども、はい、やはりそちらも、まあ、ちょっとせっかくですが皆さん並んでいただくと、まあ、これもリスクになってしまうので、うんうん、まあ、その辺もあの取り扱わない方向でやっております、
うん、はい。
まあ、その代わりですね、まあ、皆さんからお預かりする募金の方ですけれども、はい、これはちょっとさらにそのキャッシュレス、
はい、
非対面非接触という部分を強化しようということで新たな取り組みも始まってます、
はい。ね、例年ですとこう持ってって皆さんがそこでっていう感じはあるんですけども、うん、今回両国国技館で寄付は受け付けないということですよ ね、まあ、チャリ T シャツの話もちらっと出ましたけれども、今回手掛けられたのは現代アーティストの小松美和さん。
そうなんですよ、
はい。
まあ、若手の、うん、まあ、新進気鋭って言ってもいいんですかね、はい。ユニークなアーティストで、うん、まあ、今年にぴったりなんじゃないかなというふうに思ってます、
ね。
はい、
すごい綺麗な、
は
い、
なんですよ
ね、はい、若いお嬢さん、
はい、そうなんです。
でもそのなんかね、絵の方はとてもなんていうか迫力がある、
なんかあの、ね、芯があって、はい、迫力もやはりあのチャリ T シャツを実際に見て、うん、ディテールがすごく多いですし、
うん、ね。
て力強いデザインなんで、はい、うん、まあ、やはりあの動くっていう今年のテーマに沿ったものなんだなというふうに思いました、うん、
はい、あとはもう毎回楽しみにしてたそのチャリティーマラソンですが、さすがに今回は、
はいはい、そうですね、やはりいつも沿道で皆さん集まって応援していただけちゃうんで、うんうん、まあ、今年はそれは、ね、まあ、やめた方がいいだろうということなんです。はい、ただ、まあ、あの私も知らされてはいないんですけれども、はい、番組の方で、うん、まあ、それに代わるものをなんか今一生懸命考えているようなので、まあ、ちょっとご期待いただきたいなと思います。
は
い、
ね、これは何だろう、はい、一体というところはありますが、はい、そして今年はメインパーソナリティもグループや世代を超えた5人、これも新しいスタイルですよね。
そうですね、
はい、キャプテンはV6 の井ノ原快彦さん、そして副キャプテンがニュースの増田貴久さん、それからキスマイフット2の北山博光さん、ジャニーズ WEST の重岡大毅さん、そしてキング&プリンスキンプリの岸優太さんというこの5人に決定いたしました。
はい、
はい、
まあ、あのキャプテンの井ノ原さんは、うん、5年前ですから2015年ですかね、はい、にあのメインパーソナリティ務めていただいたことはあるんで、うん、まあ、経験者なんですけれども、はい、まあ、年明けからですね、まあ、制作の方とリモートで意見を、まあ、あの交換して、はい、まあ、かなり意気込んでるようなんですね。で、まあ、これもあの会見の時に言ってたんですけれども、まあ、あのこのメインパーソナリティ5人は、まあ、ほぼ初対面同士だったらしいんですけれども、はい、今は連絡先を交換し合って、はい、まあ、電話やメールで、はい、交流を図ってるということです ね、
ね、はい、結構ね世代も違いますもんね。
そうなんですよ、
ね、はい、そして24時間テレビサポーターは徳光和夫さん、総合司会はタッグを組んで7年目の羽鳥慎一さん、三浦あさみアナウンサーと、これもう盤石っていうか、
そうです ね、 ね、
この辺りはもう間違いない、
はい、リラックスして見ていただければ
そうです、ね、
はい、楽しんでいただけると思います
何の不安もないっていうこのさん、はい、お三方でいらっしゃいますけれども、はい、ということで今年の24時間テレビはいつも以上に見て動き出したくなりそうです。今週1週間新たな24時間テレビを存分に楽しむ方法をまだまだ探っていきます。ゲストは日本テレビの反町玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですね、24時間テレビといえばということでチャリティーの世界を紐解いていきます。24時間テレビは1978年に日本テレビ開局25周年特別番組としてスタートいたしました。まあ、24時間通して生放送をするっていうことも、番組内で寄付金を直接お預かりするっていうことも大変珍しいことで、うん、当時は本当に画期的な番組でしたよね。
そうみたいですね、
はい、
私もまだあの子供でしたけど。
そうでしたか私あの系列局 の、 ああ の、 その今テニーですけども、うんうん、その当時はテレビ新潟という名前だったんですけど、うんうんうん、あの中継で出させていただいたから、初めての新人として初めての。
なるほど、ドキドキしたんでしょうね。
ドキドキでした、もうでも倒れるかと思うぐらい、うん、でも黄色い T シャツ、あの頃はね、
はいはい、
黄色い T シャツで地球が書かれてましたけども、はい、あれ未だに私
あ
の大切に持ってます。
はい、
なんですけども、さあ今回はですね、メインパーソナリティでキャプテンの井ノ原さんは10代20代の頃はもう頑張っている人を見て自分はあんなに頑張れていないって番組を見るのが辛い時期もあったんだそうですけれども、うん、3、40代になったら自分も何かできるんじゃないか、頑張ってる人を応援したいと思い始めるようになったと、コメントされておりますね。え、いやみんなも必ず日本人ならば大変ですけど見たことがある番組ですもんね。
まあそうでしょうね、はい、ありがたいことですけど、
ね、反町さんもさっきおっしゃったみたいに、はい、子供の時から目にしていた、はい、っていうことですもんね。
ただなんかやっぱりあの社会人になって、はい、あの会社に入って、うん、でその時あの若手はあの応援社員って形で24時間テレビの本番の時借り出されるんですね、はい、何かその借り出されて実際にちょっと関わった時に、あ、これって本当一大イベントなんだな、うん、なんかすごい番組なんだなっていうのを実感した記憶があります、うん、あ、
なるほど、
はい、
これまで42回放送されてきたわけですが、うんうん、これ寄付金の総額っていうのはどれぐらいになってるんですか、
ね、はい、私もあのちょっと調べてまいりましたけれども、はい、去年の時点でですね、42回目が終わった時点で、はい、396億9771万、4570円だそうです。なのでもうあとちょっとで400億円に、届くという感じですね。まあ、今年終わればおそらく400億円超えかなと、まあ、皆さんの、からお預かりした寄付金なんで大変ありがたいことですけど、
すごい、こうやって聞くと、ね、ものすごい、もうなんか大きすぎてよくわからないっちゃわからないんですけどもね。
そうですね、
はい、
まあ、ただこれはあの、まあ、24時間テレビ、これはあの誇れることだと思うんですけど、これはあのもうすべてチャリティーに回してますんで、
はい、
はい、 それで、まあ、主な分野で言いますと、うん、まあ、福祉関連ですね、はい、福祉ですとか、環境保護活動、うん、それから災害復興という、はい、まあ、この3つの柱があるんですね、
はいはい、
それでまあこういった皆さんからいただいた寄付金をまあ今申し上げたようなチャリティー事業ですね、そういったものにまあ物っていう形で支援してるんですね、
う
ん、
物でっていうことですね、
はい、物ですね、
はい、
ですから例えば福祉の分野で言いますと福祉車両とか、はい、あとはですね障害者スポーツも最近結構、はい、話題になっているので、競技用の車椅子とか、
はい、
あと競技用の義足とか、
はい、
そういったもので支援を行ってたりするんですね、はい、あとはですねもう難病の子どもの施設に寄贈物品を寄贈したり、それからやはり311ですね、
うん、
東日本大震災っていうまあ大きな災害を受けてそのエリアへの支援っていうのはもうそれ以来ずっと続けて毎年続けてまして、
はい、
そういったところにも、うん、まあ、割と手厚い支援をやらせていただいてます。
まあね、福島にこう幼稚園の簡易プールをとか
ね、
そういうことですよね、
はい、
あと愛媛県の中学校図書というそういう学校にももので寄付をされているということです、
はい、
福祉車両は贈呈するだけでなくこのアフターフォローも徹底していらっしゃるそうですね。
そうですね、
はい、
やはりこれも寄贈してはい終わりではなくてですね、うん、まあ、こちらとしてもやはり大事に使っていただきたいんで、はい、まあ、例えばですけれども毎年稼働調査といいまして、ちょっとはがきで返信していただくんですが、
はい、
まあ、福祉車両の使用状況とかをちゃんと聞いてですね、うん、使っていただけてるなというのを確認しています、うん、はい、
今年はメイン会場の国技館では放送だけを行って寄付は国技館以外の場所でお預かりをするということになったそうです。
そうですね、
はい、
まあ、例年通り、ゆうちょ銀行ですとか、まあ、あと各放送局で提携している銀行ですね、
はい、
ですから日テレの場合は都市銀行とかなんですけれども、うん、あとイオン銀行、
はい、
こういったところとそれからイオングループのスーパーとかコンビニエンスストアなんかでもお預かりしてます、うん、
はい、
それとやはり今年はそのメイン会場の国技館でお預かりできないんで、
う
ん、
はい、
日本テレビの方でもちょっと募金箱を設置する方向で今やってます、
はい、そうですね、
はい、
はい、
であとですねやはり、まあ、そういった従来のやり方も大事なんですけれども、まあ、どうしてもやはりお金を触ったりするのが嫌だなとか、うん、人と接触したくないなっていう人のために、さらにキャッシュレス募金を強化しまして、まあ、今までですとクレジットカード募金とか、うん、あとスマホとか携帯のキャリア決済っていうのがあったんですけれども、はい、それに加えてですねスマホで、まあ、いわゆるアプリ決済ですね、
はい、
アプリから募金できるような仕組みも今考えて、うん、います、
はい、
それとさらに番組の中でも、うん、ちょっと今詳しくは言えないんですけれどもちょっと面白い募金関係の演出、はい、これも今制作の方で考えてますので、
はい、
ちょっと楽しみにしていただければなと思ってます。
募金をしていただいたら何かお楽しみ、
はい、そうです ね、
はい、まあ、今年ならではのやっぱり皆さん工夫をね、うんうん、
はい、
されている感じがしますよね。
そうですね、
うん、
まあ、コロナが、まあ、いいきっかけっていうとちょっと語弊あるかもしれませんけれども、うんうんうんうん、それによってキャッシュレスの取り組みをちょっと強化しようかなというふうに思ってます、
はい、うん、なんだそうです、はい、まあ、選択の幅が広がって今年のチャリティーは自分にとって身近な方法で参加ができるというようなところがありそうですね。
そうですね、はい、
はい、明日は新たに加わったチャリティーの活用方法も伺います。ゲストは日本テレビの反町玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日も昨日に引き続き24時間テレビのチャリティーの世界を紐解いていきます。24時間テレビの寄付金は福祉事業、環境保護活動事業、災害復興事業、この3つの分野で幅広く活用されているということなんですけれども、まあ、その中で新しい支援もスタートしているということなんですね。反町さん。
そうですね、
はい、
まあ、やはりチャリティっていうのは息を長く、地道に積み上げていくことも大事なんですけれども、まあ、同時に世の中の流れに沿った形でその支援の中身も見直していかなきゃなというふうに思っておりまして、で、まあ、たまたま今年オリンピックは延期になってしまったんですけれども、はい、障害者スポーツ、まあ、パラリンピックの方も最近非常に注目されてるんで、まあ、そこにちょっと着目しまして、障害者スポーツに馴染んでいただけないかということで全国の小学校、
はい、
中学校、それから特別支援校、こういったところに障害者スポーツキットっていうのを作りまして、
はい、
それを寄贈したりしたんですね。でこれは具体的には例えば 障害者スポーツと言いますとボッチャとか、はい、それからゴールボールみたいなのがあると思うんですけれども、
例えばボッチャというのはどういうあれでしたっけ。
なんかあの車椅子に座って、はい、でボールの大きさは野球のボールよりはちょっと大きいと思うんですけれども、うん、ちょっとボーリングの要領で、
まあ、転がしたり、
そうですね、はい、転がしたり投げて、はい、でなんかあの
その先にも
あるんです。
ボールが置いてあるんですか。
ちょっと私思うにあのカーリングに似てるんですけれども、目印になるような、はい、あのボールがあって、はい、そこになるべく近づけたりして、うんうんうん、で同時に、敵のボールを弾いたりとか、はい、
本当まさにカーリングな
そういった競技なんです
けど、まあ、カーリングの分かってないんですけどルールが細かく分かってる、はい、でもなんかイメージとしてはそういう感じですよね、
まあ、そういった障害者スポーツに、まあ、こういったキットを、学校に寄贈することによって、はい、まあ、子どもたちにも、はい、さらに、パラリンピックに興味持ってもらえればなということで、こういった支援はあの今年、初めてやりました、
はい、さっきゴールボールっていうのも出ました。これも私もなんかバラエティとかでやってらっしゃるの見たことあるんですけど、なんか本当にこう、
はい、
あれボールの中に鈴
なんか音が鳴るものが入ってるんですよね、
はい、
でそれをあの、まあ、転がす方も受け取る方も目隠しはしてるんですけれども、うんうんうん、それをゴールに向かって投げて、うんうん、で当然キーパーは、どこからどうボールが飛んでくるかわからないんですが、うんうん、はい、その音だけで判断してそのボールを止めに行くと、うんうん、言ったようなスポーツですね。
ですね、
はい、
これをあのいろいろ、まあ、小学校とか中学校に寄贈されて、
そうですね、はい、
そうするとこういうことなんだっていう、
はい、そうですね、
で、
はい、
気持ちが障害者の気持ちが分かるという、
はいはい、
寄り添うことができるということですかね、
はい、
さあそしてもう一つ子ども食堂への支援もあるそうですね。
あ、そうですね、
はい、
あの実は子ども食堂全国的に数は増えてまして、で去年の24時間テレビで、はい、浅田真央さんがあの北海道の、はい、子ども食堂を訪問するという企画があったんですね。で、まあ、あの番組でそういうのをやったんで、うん、まあ、それを引き継ぐ形で、子ども食堂の支援も、うん、やはりやりたいなということ で、うんうん、
はい、
でこちらに関しても、今ですね、まさに、はい、全国各地からいろんな支援内容のエントリーが、集められてまして、はい、それを今、うん、あのちょうど取捨選択しているところなんですね、
はい、
で、これがあの、まあ、実際決まれば、うん、例えば、子ども食堂に置くための、うん、業務用の冷凍庫とか、
はい、大きなことね、
はい、うん、冷蔵庫とか、
はい、
あとは調理するための電子レンジとか、
はい、
あとはあのそういう子ども食堂にヒアリングしてちょっと意外だったのは、うん、子どもたちがランドセル持って旅に来るんで、うん、
そのまま、ね、
はい、
学校から、
うん、そのランドセルを置いとく場所が欲しいということで、
はい、
まあ、子ども食堂の支援なんですけれども、はい、あの棚をちょっと作ってあげたりとか、
まあ、ちょっとして置いておけるとか、
ね、
かけておけるとかっていうもの、
はいはい、うん、ですからそういった支援もやってます、
はいはい、へー、はい、そして今年はまあ新型コロナウイルスということもあって、その関連のチャリティーもあったりするんですか。これ、
そうですね、
はい、
あの頑張ってる医療従事者に向けて何とか支援したいって、これ、うん、まあ、世の中全体のムーブメントにもなってるじゃないですか、はい、ですからチャリティーでもそれできればなということで、もうすでに例えばですけれども、あの社会福祉施設に、はい、あのマスクを寄贈したり、マスクすごい不足してる時あったじゃないですか、
はいはいはい、
ですからあの時に本当足りない時に困ってる人たち向けに、はい、チャリティーの目的でマスクを寄贈したりとか、そういうことはすでにやってるんですけれども、
はいはい、
まあ、あの今度番組の中では実際にその医療従事者、うん、今度医療関係者に、何か支援したいなということで、
う
ん、今いろいろ検討しているところです。
そうか、
はい、
ね、災害復興もその他にね、いろいろとその災害復興事業にも支援をされていますけれども、
はいはい、直近ではあの熊本の、はい、豪雨あったじゃないですか、あれ本当ひどかったんで、つい先月まで、はい、あの緊急募金をやってたんですね、はい、で、あのそういった活動もあの大変大事なものなので、
うんうん、
まあ、今までですと2年前の西日本の豪雨とか、はい、そういった時も
本当にもう毎年のように、はい、いや、
そうなんですよ、
ここのところね、
はい、もうこればっかりはあの予測できないことで、はい、しかも起きてほしくないことなんですけれども、うんうんうん、そういった時は義援金を出したり、うん、それから緊急募金をその時立ち上げて、うん、まあ、皆さんから新たに寄付を呼びかけたりとか、うんうん、そういったこともやってますし、
うん、
あとはやはりその熊本の地震とか、はい、まあ、そういった大きな、まあ、豪雨とか、それ以外の災害ですね、
はい、
に対してもやはりあのチャリティーはやっていかねばということで、うん、これはもう一つの柱として毎年やっております、は
いはい、へー、はい、そういうふうになさってるんだということをよくわかりました、はい、 今年の24時間テレビは来週22日土曜日、23日日曜日放送です。明日は24時間テレビのマストアイテム、チャリ T シャツに注目していきます。ゲストは日本テレビの反町玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は24時間テレビのチャリ T シャツに注目します。今年の絵柄は鳩と狛犬なんですが、総合司会の三浦アナウンサーがかっこいい、シンプルだけど伝統的な柄で芯がある、お腹で守ってもらっている感じとチャリ T シャツを着た感想をコメントされています。
インパクトありますよね
そうですね、はい、
私も実際最初はちゃんとしたデザイン見てなかったんですけども、まあ、平和と祈りの希望の象徴の鳩、はいはい、それから守護の象徴の狛犬と、はい、まあ、いうことで、これは普段の、まあ、例年のチャリ T シャツのデザインとは違うなっていう気はしてたんですけれども、うんうんうん、はい、まあ、実際見てみると、うん、これはまあ、コロナ禍に、まあ、直面してるっていうか、まあ、コロナ禍の真っ只中なんですけれども、はい、明るい未来への希望と祈りも表現してるなと、うん、
はい、
ちょっとやっぱりパッと見た時感動しました ね。
今日、はい、ミントグリーンを持ってきていただいたんですけども、はい、その地の色っていうのはとても、ね、夏に爽やかな感じですし、はい、とても気持ちのいい色ですよ ね。これ昨年新しく出たカラーなんですって ね。
ミントグリーンは去年のニューカラーで、はいはい、今年の新色は、はい、ダークグレーなんですね。
そうなんですね。
ですから今年はダークグレー、はい、ミントグリーン、うん、ピンク、白、うん、まあ、それと24時間テレビといえば黄色ですけども、
はい、
この5色が、用意されてます、
はい、
あとこれ気づきました、はい、この狛犬と鳩の周りに、はい、細かい字が書かれてるんですけれども、
これローマ字ですけれども、
はいはい、これは各国の言語、各国の言葉で祈りというふうに書かれてるそうです。はい、
こうハッシュタグというか、
そうなんですよ、
ね、はい、あ、そうなんですね、本当だ、よく見ると、うん、いろんな、あ、ロシア語だなとか、
そうなんですよ、
ね、はい、ありますよね、文字もね、
なんで外国語ですけど、もしかしたらねちょっと分かる言葉もあると思います、
はい、
ね、
はいはい、私もネットでこうちょっとこう 絵になったっていうか、そのね、それを見てただけなので、実物をこうやって拝見すると迫力ありますよね、
うんうん、そうなんですよ、やっぱりインパクトありますね、
うん、ありますね、はいはい、なんかもう本当によく見ると細かい作業でね、うん、お書きになっている、うん、このドーンとした狛犬なんかはこう浮いてくるような、
はいはい、
こちらにズーンと
ですよ ね
前面に出てくるような感じだから、わ、すごいなと思って、うんうんうん、
はい
はい、今回デザインを手掛けられたのは小松美和さんなんですけれども、若い美しい女性なんですが、はい、大抜擢ですよね。
そうみたいですね、うん、まあ、チャリ T シャツのデザイナーというのはいつも番組の方で、
はい、
選んでるんで、私もまあ細かい経緯は知らないんですけれども、まあ、ちょっと私も小松さんのにわかファンになっちゃいまして、はい、まあ、ちょっとご紹介しますと、はい、まあ、やはり世界的に今注目されてるようなんですよね。で、30歳の若さで、イギリスの大英博物館にも彼女の作品はもう所蔵されてるらしいです、はい、それから銅版画、
はい、
アクリル画、有田焼、
はい、
なんか結構この辺も幅広いですよね。こういったものを手掛けてるらしくて、はい、まあ、神獣ですよね、神の獣をテーマにした作品がやはり高く評価されてるということらしいですね、
は
い、
今ね調べてもらったら、イギリスの大博物館には有田焼の狛犬を、は
い、あ、なるほど、はい、まあ、今年、うん、世界中の誰もが想像しなかった、うん、こういったコロナ禍の状況に直面して、うん、で、明るい未来への希望と祈りを表現してくださる方だというふうに、うん、まあ、小松さんとはそういう人かなと私なりに解釈しておりますけれども、
さあ、そして今年は T シャツ以外のチャリティーグッズも大変人気なんだそうです。
そうですね、はい、まあ、チャリティーグッズ例年いくつか準備するんですけれども、うん、今年はまあ少数精鋭といいますか、はい、品数的には種類としては例年よりちょっと少なめに用意してるんですけれども、はいはい、まあ、ハンドタオル、はい、それからチャリティーバッグと呼んでいるエコバッグ、それとクリアホルダーと、はいはい、あと新しい試みとしてはモバイルバッテリー、はい、これもやはりちょっとステイホームなんて言われてましたけれども、はいはい、インドアで過ごすことが多いんじゃないかっていうことに着目しまして、はいはい、まあ、だとすると、まあ、スマホを充電する機会が多いのかなということで、うんうん、モバイルバッテリーなんかも用意しまして、で、大変喜ばしいことなんですけど、すでに取り扱い始まってから、はい、モバイルバッテリーとチャリティーバッグ、この2つはもう増産しました、はい、はい、
まだ24時間テレビ始まってませんけれども、 すごいですね、
でやはり今年、買っていただく ける方はやはりネットからが多いんですね。ですからやはり皆さんインターネットショッピング、
はい、
もともと慣れてる方も多いと思うんですけども、うんうん、さらに、
はい、
そういったショッピングの手段が増えてるんじゃないかなという気が我々もしてます、
はい。基本的にはこの小松美和さんのデザインが全て施されているということになるんですかね。
はい、全て
タオルもそうだし、
はい、
エコバッグも
何をご購入いただいても、はい、このデザインはついてます。
じゃあモバイルバッテリーも、
はい、もうこのデザインでちょっと今年は固めていただい て、はい、
日テレさんはもう24時間テレビの少し前から
そうですね、
皆さんこの T シャツで働いてたし、アナウンサーさんなんかも皆さんね、
はい、番組の出演者に、はい、チャリ T シャツを着ていただいたり、はい、あとやはり社内でも社員とかスタッフさんが、はい、まあ、規模を盛り上げるっていう意味で、まあ、着てますね、
はい、皆さんね、はい、いろんな色があるし、はい、カラフルですよね。
そうですね、
はい、で去年だったか何年か前に三浦さんが S サイズですって言って言い張ったって
サイズは自己申告なのね、はい、まあ、最近あえて大きいのを着たりとか、
はい、
やはりなんかファッション
センスによってね、そうですよね、大きいの流行ってますからね、はいはい、今年は堂々と L とか言っていただきたいですよね、はい、皆さんには、ぜひぜひ皆様も。これどこで扱ってらっしゃるんでしたっけ。
はい、チャリ T シャツとか、まあ、グッズ、チャリティーグッズは、まあ、日テレ屋とか、はい、あとこういったグッズの公式通販サイトがありますので、うん、そちらですとか、
はい、
あと全国の4グループ各店では、うん、チャリ T シャツだけですけれども、はい、取り扱ってます、
はい
はいはい、なのでちょっとチェックしていただければなと思います。
そうですね、近くのスーパーなのでっていうことですからね、はい、ぜひチェックしてみてください、はい。さあ明日は今年ならではのスペシャル企画があるということで、そちらをご紹介したいと思います。ゲストは日本テレビの反町玲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今年の24時間テレビは新型コロナウイルスへの対策から、メイン会場となる両国国技館は無観客で、番組の放送だけを行い、寄付は国技館以外の場所でお預かりするということで、まあ、いつもとは違 スペシャルな企画も用意されているということなんですね。
そうですね、
はい、
ちょっと触りだけ言いますと、
はい、
キャッシュレス募金、今年強化してますけれども、はいはい、キャッシュレス募金を、番組内でやっていただけると、出演者からありがとう動画というのが送られて楽しむことができるというのがあるようなんですね、
はい、
でやはり24時間テレビの番組がずっと進行している間も、
はい、
新たな出演者の動画が、まあ、次々追加されるということで、まあ、もしよろしければ、
はい、
何度でも募金していただいて、
はい、
まあ、その都度、動画を楽しんでいただけるといったような取り組みを、まあ、番組の方では考えているようです、
はい、24時間中にどんどん更新されていくと、
そうみたいですね、はい、あとは通常の募金の方もですね、
はい、
キャッシュレス募金強化ということで、はい、まあ、これまでもクレジットカードで募金したり、まあ、あとは携帯電話のキャリア決済という形でキャッシュレスというのはあるにはあったんですけれども、うん、まあ、今年はそこをさらに、もう一歩進めまして、で、キャッシュレス募金ということで、まあ、スマートフォンでアプリ決済で、はい、できるように、もうアプリをダウンロードしておけば、うんうん、そこから募金ができるといった取り組みも、はい、新たに追加しましたんで、
なるほど、
ですから、まあ、仮に家にずっといても、まあ、どんな時間帯でも、
はい、
まあ、安全安心で募金していただけるということになってます。
もうすっとスムースに入っていけるということですよね、
はいはい、
募金ができるということですよね、はい、
ただ当然24時間テレビって、まあ、夏の風物詩みたいになってるんで、はい、まあ、例年やってるような慣れ親しんだ募金方法でやりたいなっていう人もいるとは思うんで、
うん、
まあ、そういった方のためにもちろん前からやっている銀行振込とか、
はい、
あるいはその商業施設に置いてある募金箱とか、
うん、
まあ、それもありますので、
はい、
まあ、やっぱりそっちの方で募金したいなという方は、うんうん、そういった形のお預かりも今年やってますので、はい、ご心配なくということ
ですね、
はい、
日テレの方でも受け付けてらっしゃるということ
ですね。そうですね、はい
はい、さあそして、今年は他にもスペシャル企画があるんですよね。
そうですね、これおそらく24時間テレビ史上初なんですけれども、はい、まあ、番組は番組で行われてるんですけれども、まあ、インターネット配信で、これまあちょっと仮の名称なんですけれども、募金部屋というのがあります、はい。で今年は国技館の方が、無観客なので、国技館の中に募金部屋を設置しまして、
はい、
で、募金関連の情報を扱う特設ステージを設けます、
はい、
でそこでそのステージの模様を、皆さんに配信でお届けすると、
はい、
いったようなことを考えているようで、まあ、ですからおそらく、番組をテレビで楽しみながら、はい、うん、手元のスマホでは、うん、その特設ステージで起きていることが確認できると、
うん、
まあ、楽しんでいただけると、
はいはい、
言ったこと、まあ、これも今ちょっと番組の方でまだ一生懸命考えてると思うんですけども、はい、うんうんうん、そういったことを考えているようです。
そういう見方もできるんだっていう
みたいですね。
ことなんですね、はい、さあそして今年はメインパーソナリティもこれまでとは違ってグループや世代を超えています。キャプテンの V6 井ノ原快彦さんを筆頭にですね、副キャプテンはニュースの増田貴久さん、それからキスマイフット2の北山博光さん、ジャニーズ WEST からは重岡大毅さん、そして、キング&プリンスキンプリからは岸優太さんというこのメンバーになりましたね、
はい、
はい、本当に世代も違う、グループもそれぞれ違うということなんですが、井ノ原さんはですね、今までの24時間テレビとは違う部分もあるかもしれないけれど動くってどういうことなのか、新しい24時間テレビ、新しいテレビの形を作っていきたいというふうにおっしゃっております。それから増田さんは僕にできることをしっかり考えていきたい、北山さんは今できることを頑張りたい、重岡さんは、柔らかいメンバーが集まっているのであったかい番組できればいいと思う。いいですね、いい表現ですね、
はい、
そして岸さんは明るくなる瞬間を作っていきたい、元気だけは先輩に負けちゃいけないなと思っていますということで、ね、まあ、今回テーマが動くということで、総合司会の羽鳥さんは番組がみんなが動くきっかけになればというふうにおっしゃっていますし、サポーターの徳光和夫さんは温故知新ならぬ温故知新にしたい、知新っていうのは起こる、起こすっていうことですかね、
はい、
はい、より新たな何かこう、っていうね思いですね、
はい、
はい、で皆さんもコロナ禍の中でもやる意義というのを非常に感じていらっしゃるのではないかなっていうのが伝わってきますよね、
はい、
はい、
まあ、24時間テレビといえばもうメインテーマは愛は地球を救うなんで、はい、まあ地球をねこのコロナの中で救うってちょっと大それた目標かもしれませんけれども、うん、まあ、それはぜひちょっと番組を通じてやっていきたいなということで、はい、うん、まあ、ただやはりそのコロナのこともちょっと意識して、
はい、
番組の制作もちゃんとしたコロナ対策の指針、これに基づいて安全第一、安心第一でやってますので、
はい、そして行動を使ってのチャリティーマラソンは今回残念ながらない
そうですね、
ですね、これも致し方がないですよね、
そうですね、まあ、何か新しいこと考えているようなので、
はい、
そこはちょっと違う形でのチャレンジにちょっと期待していただきたいです、
はい、ということで、じゃあ反町さんにたくさんお話を伺ってきましたけれども、最後に、ご覧になる皆さんにメッセージをお願いします。
はい、まあ今年の24時間テレビ、我々も、もう勇気を持って、一歩踏み出して、まあ、やろうということになりましたので、で皆さんからいただいた支援とかお預かりした募金、こちらはもう必ず、全国で困っている方への支援としてお届けする所存ですので、まあ、ぜひとも応援の方、皆さんよろしくお願いします、
はい、新たな24時間テレビ愛は地球を救う、来週8月22日土曜日、23日日曜日放送です。ぜひ見て感じて参加してください。ゲストは日本テレビの反町玲さんでした。1週間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
坂上美希のエンタメ GO!GO! 日本テレビ毎年恒例のチャリティー番組が新たな一歩を踏み出します。24時間テレビ愛は地球を救う、今年のテーマは動く、まあ、こんな時だからこそ離れていても心を通わせて動き出そう、まあ、そんな思いで8月22日土曜日、23日日曜日放送されます。メインパーソナリティはグループの垣根、世代も超えて集まったジャニーズの井ノ原快彦、増田貴久、北山博光、重岡大毅、岸優太、24時間テレビサポーターは徳光和夫、総合司会羽鳥慎一、三浦麻美アナウンサー。ソーシャルディスタンスに配慮して行われる新たな24時間テレビ、チャリティーの方法など詳しくは公式ホームページでご確認ください。坂上美希のエンタメ GO!GO! この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメ GO!GO!